曜休業令の前後の出来事。話、金城重弘。
今日は、日曜休業令の前後の出来事と題してお話ししてみたいと思います。日曜休業令なんていう言葉は聖書にないんじゃないですかとよく聞かれます。言葉はありません。しかしその思想はしっかり聖書に記されています。聖書に三位一体とかね、品性とかそういう言葉ありません。だけれどもその思想はっきりあります。日曜休業令ということについては黙示録13章に非常にはっきりしていますね。そこの黙示録13章を研究するとはっきりわかります。全世界に獣を拝むように許容されてされることが書いてますね。そして獣の像を作るように全世界に強要する。そして獣の刻印を受けるように全世界の人々に強要する時がやってくると書いてます。そう、この事件に向かって世界は今一つになろうとしてます。日曜全世界の人々が守るようにと強要される。それだけでなくて日曜日に礼拝をするようにと強要される。拝めと。そう、面白いことに第一次世界大戦があったときにもう戦争はやめようやと言ってそして国際連盟を作りました。数年してから第二次世界大戦が起こりました。ひどい戦争でしたからたくさんの人が犠牲になった。そして世界中の主だった人たちが集まって国際連合を作りました。UN です。今の UN、国際連合。で、日経新聞。日経新聞を見ると、ローマ教皇は、フランス教皇は、私は数年前、世界は部分的に第三次世界大戦を経験すると言った。産経新聞にもありましたね。もう始まったと言ってます。第世界三次大戦。今、彼は始まったと言ってるんですが、これから第三次世界大戦に向かっているんでしょうか。それはもしそれが第三次世界大戦がになればその次はあまりにも残酷な悲惨な戦争になっててなってるのでもうこの世界を平和にするのは誰が世界を平和にするんだろうか。ここでフランス教皇の出番です。新世界秩序、世界統一、一つの世界国家を作ろうとしているんですね。 そして宗教界はまあさまざまな宗教がありますが ローマ教会と、それからローマ教会から分裂したプロテスタント教会で、プロテスタント教会も分裂して3万3000になっている、何回も言いますが、ところがこの宗教界もエキュメニカル運動、キリスト教会一つになろう、あるいはキリスト教ばかりでなくてあらゆる宗教一つになろうと、フランシス教皇は忙しく働いてますね。宗教大連合、そう、ね、あらゆる一週間の会合を何回も持って一つになりましょう。教えてる教義はまあおのおのでいいから一つになりましょうと、この間も話しましたね。そう、そしてあらゆる宗教が一つになるんですが、この人、セブンスデーアドベンチストはエキュメニカルに我が教会も向かっているのだろうか。この人は世界総会宗教広報部長ガノーニ・ディオップという人です。ダニエル書黙示録で天の神に冒涜を吐き、そして、この世界を中世時代、ヨーロッパを統一して治めたローマ教会は今や全世界を一つにしようとしているんですね。で、その中にガノーニ・ディオップセブンスデーアドベンチスの宗教部長がこう仲良くしているんです、ね、これガノーニ・ディオップ、この人は誰かな、セブンスデーの人もこういう運動に加わってるんです。ここでね、動画をお見せしたいです。私たちの教会、一体これからどうなっていくんだろうか。ガノーニ・ディオップ。ロマネ・パウロ2世からエキュメニカル運動が盛んになったんですね。ローマカトリック教会のミサで全ての人よ主を賛美せよと言って、全ての人よ主を賛美せよ、同じ言葉で繰り返してますね。これはフランシス教皇、その前のベネディクト16世、その前のヨハネ・パウロ2世ですね。空飛ぶ聖座とも言われ、これは私たちの教会で黒人の大学で一番大きな、そのオークウッドカレッジ、オークウッドカレッジでこんな礼拝の仕方をするんですね。
Oh, it still doesn't get you. It still doesn't get you. Okay. Blessed be the transgendered, my people.
オークウッドカレッジの礼拝です。で、その次に、
okay. Blessed be the lesbians,
ドワイト・ネルソンという人が出てきます。有名な牧師ですが、伝道師ですが、
you better get ready for a revolution. 'Cause guess what?
彼は何と言ってるかというと、 アラーの神、イスラムのアラーの神は私たちの神と一緒だというんですね。コラン、コランによると、イスラムの拝んでいるアラーは私たちの信じているエホバの神と同じだというんですね。次行きましょう。もっと、はい、これはバプテスト教会の神学者がセブンス・デイ・アドベンチストの牧師たちに向かって、そしてもう壁をぶち壊しなさいって言うんですね。そして一緒になろうじゃないか、なんで壁を作るかと言うんです。そして歌ったり踊ったり叫んだり、これが私たちの教会で許されているんですね。はい、一般キリスト教会にこういうことはよく見られます。しかし我が教会においてこういうことが許されているんです。私たちの教会はエレン・ホワイトが言われたように非常に危機的な廃墟に今来ています。ローマに近づいているということですね。世界にどんなことが起こっているか、そして、一般キリスト教会にどんなことが起こっているか、そしていわゆる一般の宗教界にどんなことが起こっているか、もう全部今一つにまとまろうとしている。で、そういう中で神の戒めを守り、イエスの証を持ち、そしてイエスの信仰を持っている民はどういうふうになっていくんでしょうかということを今日も見てみたいんです。初代文集の437ページから預言者が言っていることです。はい、6巻の400ページに教会の証、試練が濃くなるにつれて分離と一致が教会に見られるであろう。世界の宗教は今一つになろうとしている。我が教会は分離と一致がだんだん濃くなっていくというんですね。この試練という時に、試練、これは日曜休業礼最後の試練と日本語で訳していますが、英語では最後のテスト、永遠の運命を決定する最後のテスト、日曜休業礼のことですね。そう。で、日曜休業礼が近づくと、日曜休業礼はね、今ローマ法は気候変動クライメートサンデーとかね、それからカーフリーサンデーとかね、日曜日はみんな休みましょうとか、みんないろんなさまざまな分野で日曜日は休もうというところに今向いているんです。そうで、最初は優しい、まあ、日曜休業礼ね、いいことのように思いますが、これが日曜休業しなければ、ショッピングに行ったり仕事したりしたら罰金、そして投獄ということになる。そしてやがては礼拝、日曜日に礼拝しなければ、さあ死をも宣告されるということが出てくるんですね。ここに向かって私たちの教会はこの日曜休業礼というのはもう危機と、そして沈下、我々の教会ももう落ちかかろうとする一歩手前まで来るっていうんです。それほど廃墟していく。そう、教会の証5巻の109ページ、 それからセレクテッドメッセージ2巻の380ページ。この最後のテストで私たちの教会、約2500万いるかな、世界で。多くのものが振るわれると言うんです。このテストで。そう。そしてその代わり、その後で神様が介入なさって、振るわれて後、多くのものがバビロン教会から真理の側に立つというんですね。多くのもの。そしてその代わり、多くのものが最後のイエス・キリストの誠の教会に加わってくるというんですね。私たちの教会ではこういう二つのグループが発展していく。多くのものは形式的な、まあ世俗的な考え方にだんだんだんだん向いていく。そして少数のものが教会の危機と進化が最高の時に光に立っている小さな群れ、コンパニーは、彼らは教会の廃墟を嘆く。嘆くんですね。そう。まあ今日この辺に特に焦点当ててみたいです。Okay? で、その、教会の中の少数のものが、これ初代文集からですよ。私は深い信仰と苦悶の叫びを上げて神に嘆願している人々を見た。彼らの顔は青ざめ、深い憂いの色を帯びていて、彼らの内的苦闘を表していた。我々の教会はね、一般教会から取り入れてセレブレーション、歌や踊れや叫んだり、そういうことが起こるとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。で、今、怒っているんですね。そう。彼らの内的苦闘を表していた。その表情には、権威不伐の精神と非常な熱心さとが現れていた。彼らの 額からは、大きな汗の雫が落ちた。教会が、この地上で、最も最愛の教会が、こんな状態になる。古代イスラエルの轍を踏んでいる。これを非常に嘆く、世俗的になっている。そして時々神の可能の知る基地が輝くのであったが、また元の同じ厳粛で熱心と憂慮に満ちた表情にとどまるので、戻るのであった。今は実体の贖いの日に住んでいる。今は平和だ、無事だ、安心せよ。そして心深く探索する日に住んでる。間もなく生ける者の裁きに移ろうとしている。その準備に勤しむのではなくて、その小さいグループだけが現代の真理を愛し、そして天を仰ぐんですね。悪天使たちは彼らを取り囲み、彼らを闇の中に閉じ込めて、イエスを見ないようにしていた。イエス様今どこにおられるんですか？どこで何をしておられるんですか？という知識を持っている人はあまり多くいない。少なくはない。あまり。多くいないんですね。悪天使たちは彼を取り囲み、彼らを闇の中に閉じ込めて、イエスを見えないようにしていた。それは彼らが周りの暗黒に目を向けて、神に信頼せず、神に対してつぶやくようになるために、ためであった。彼らの唯一の安全な方法は、目を天に向けていることであった。悪天使たちがね、どの集会にも、教会にもね、悪天使たちが出席している。そして今、間もなく我々の永遠の運命が決定される 生ける者の裁きが来ようとしている時にその準備をしようとしないというんですね。神の天使たちは神の民を守っていた。そして悪天使たちの悪影響がこれらの熱心な人々の周りに迫ってくる時に天使たちは絶えず彼らの翼を動かして濃い暗黒を追い払っていた。暗雲が教会にこうのさばってくるとき、もうそこには我々の先駆者たちの熱心さがない、魂に対する本当の愛情はない。世の中を見て、世のキリスト教会を見て、ハレルヤハレルヤ歌って踊ってということ、ドラムを鳴らしてということが1900年代にあった。同じことが繰り返されるということが今起こっている我が教会に。そう、祈っている人々が彼らの熱心な叫びを続けていると、時々イエスからの光が彼らに輝き、彼らの心を励まし、彼らの顔を輝かせた。ある人々はこの苦闘と祈りに加わらない。ね、もう本当に自分自身の罪深さと無力さと、そして、自分の罪を全部告白してイエス様に清めていただこうとする、その苦闘、心を探る苦闘に加わらない人と、で不注意で無心無関心な二つのグループが発展していくんです。私たちの教会の中に彼らを周りの暗黒に抵抗しようとしなかったので、暗黒が厚い雲のように彼らを囲んだ。神の天使たちはこの人々を去って、熱心に祈っている人々を助けに行った。悪天使たちに抵抗するために全力を挙げて戦い、忍耐強く神を呼び求めて努力している全てのものを助けるために神の天使たちは急いでいくのを私は見た。しかし神の天使たちは自らを助けようと努力しない人々を去った。多くの人々はこの苦闘と祈りに加わらなかった。熱心な聖書研究に加わらなかった。そして教会の組織にはいるけれども、世俗の教会を見て真似ようとする、そういう人々を天使たちは去っていったというんですね。そして自らを助けようと努力しない人々を去って、私は彼らを見失ってしまった。預言者が見た、ヨハネも見た、神から預言者に見せられたんですね。そうで、我々の教会に間もなく大きな古いがやってきます。シェイキングが。この古いは今も始まってるとエレンジをハイトは言ってる。異端を教会に持ち込んできて、それで振るわれる。間違った教え、異端で。二つ目は、率直な証、証の踏みを軽視し、無視し、そして自分たちの考えで物事をしようとする、活動する。証の踏みを、証を聞くに耐えない、率直な証ですね。それに反対して立ち上がる。そしてこれが神の民の間に古いが行われる原因となると書いた。しかし最終的な永遠の古いは日曜休業礼というテストで、日曜遵守をしない人たちは売ったり買ったり、経済的なボイコットがなされる。 そして投獄される、彼らを恐れて震われてしまう人がどれくらいいるんでしょうか。後で出てくると思います。この誠の証人の証、証、これエレンジにふ、エレンジホワイトの書いた証の文のことです。証の文はね、19世紀に半ばに書かれた古い書物だと軽くあしらう牧師たちがいるということです。私は真の証人の証がその半分も注意されないのを見た。教会の運命がかかっている厳粛な証が全く無視されないにしても軽視されている、全く無視する。まあアメリカでエレン・G・ホワイトはの書いたものはこの盗作だといってね、ものすごい攻撃を加えた人が、牧師がいました。神学者がいました。そうで、それに影響されて証の文を読もうとしない、無視、軽視する。聖書と同じ霊感を持って書かれた最後のその道しるべとして、道標示として書かれた証の文を無視する、あるいは軽視する。そして現代の真理で一致すべきなのに、長々と自分の考えでお話しする。この証は深い悔い改めを呼び起こすものである。それを真に受け入れるすべてのものはそれに従って清められるのである。真理に従うことによって清められる。そう、天使は聞きなさいと言った。やがて私は多くの楽器が完全に調和して美しい音楽を奏でているのを聞いた。それは私が今までこれまで聞いたこともない、美しい音楽で恵みと憐れみに満ち、高尚で聖なる喜びにあふれてた。それは私の全身を感動に震わせた。天使は見なさいと言った。すると私は前に大いに震われるのを見た、その一団の人々に注目した。これはね、多くの人たちが震われて、大草都の下巻の378ページでしたかね。最後の嵐がやってきたとき、第三天使の使命を信じると自称する者たちの大部分の者が、多くの者が信仰を捨てる。そして反対の側に加わる。そして最も苦い敵になる。ということが起こるというんですね。そう、少数の人たちは自分たちの罪深さ、先天的な後天的な欠点、一つ一つ聖霊によって示されて、そして告白する人たちです。で、あまりにも聖霊が強力に働いてきて、自分たちの罪深さと無力さを示される、無価値さを示されるので、彼らはもう絶望的になると国と指導者の下巻の193ページに書いてある。これは神の民が引される前の経験です。もう神の、彼らの唯一の希望は神の憐れみだけ。そして彼らはただただ上、天の至聖所の最後の贖いをしておられる、罪を全く消し去ろうとしておられるイエス様の純潔な品性を凝視すると書かれてますね。 国と人の書195ページに。そしてそういう人たちに生ける神の印が押されるです。多くの人たちは信仰を捨てる側に変わる。教会熱心に通ってたかもしれないが、命の踏みから名前が消しされるということがあるというんですね。で、これはね、そう、完全に調和した教会、一致した教会は震われて後、完全に一致した神ご自身が手綱を取っておられる委員会じゃないです。世界総会じゃないです。神ご自身が手綱を取っておられるように、世界中に散らばっている人たちは、規律正しく、最後の戦いに挑んでいくんです。私は前に涙を流し苦闘しているのを見たその人々を見せられた。彼らの周りの守護の天使は2倍に増やされた。彼らは頭から足まで武具をまとっていた。彼らは兵卒の隊のように規律正しく動いた。彼らの顔は彼らの耐えてきた激しい相当と経てきた苦闘を表していた。一応休業令の後に完全に一致した軍隊のような教会が出現するんです。激しい内的苦悩の跡があったとはいえ、なぜこんなに内的なことをするかというと、キリストの皆をもって唱えられている最後の教会と言われるセブンス・デイ・アドベンチスト教会に、さまざまな廃墟が現れてくる。そしてだんだん、あの巨大なローマ教会に近づいていく。これが現状です。今は天の光と光栄に輝いていた彼らは勝利を得た。完全に神ご自身の統治に置かれるグループです。この間話したように、そのメンバーは直接神様と個人的なつながりを持っている人たちによって構成される真の教会であるんです。雅歌書の6章の10節、エレン・ホワイトはこれを仲介なさったんですね。この東雲のように見え、月のように美しく、太陽のように輝き、恐るべきこと旗を立てた軍勢のようなものは誰か。このグループが間もなく現れるんです。セブンス・アドベンチストから多くのものが震われて減少するが、やがてその代わりに多くのものがさまよっていた組織から離れて、そして神の戒めを守り、イエスの証を守るグループに加わってくる。この一団の数は減少してた。あるものは振り落とされて、途中に残された。このあるものというのは、多くの信者、そして多くの星とも書いてある。エレン・ホワイトは星というと指導者、最後に偉い人はわずかしか携わらない、最後の働きに。勝利と救いを尊んで、そのために忍耐強く嘆願し苦悩した人々に加わらなかった不注意で無関心な人々は、この神様の最後の祝福に預からないんですね。 そのたくさんの人が振り落とされて、我が教会の組織から、そして少数しか残っていなかった、その彼らの空いた場所は、真理を信じて隊列に加わる人々によって直ちに補修された。悪天使たちはなお彼らの周りに詰め寄ったが、彼らに打ち勝つ力はなかったというんですね。これ初代文集からの引用文ですが、大聖堂を見るとこの嘆き、悲しみ、そして因を押された人たちは聖霊に全く満たされた人たち、神のしもべたちは清い献身の喜びに顔を輝かせ、天からの使命を伝えるためにここかしこと奔走する。全世界の幾千の声によって警告が発せられる。奇跡が行われ、病人は癒され、知る人不思議が信じる者に伴う。そういう時がね、初代教会のように知る人不思議と奇跡と癒しが精霊に満たされた罪のない人たちによってこういうことが起こるんです。サタンもまた偽りの不思議を行い、人々の前で天からの火を降らすことさえする。黙示録13章の13節。こうして地上の住民は立場を明らかにしなければならなくなる。そしてしかし飛んで感動を受けた人々の多くは真理を十分に理解してそれに服従することを妨げられていた。自由が剥奪されていたけれども、今や彼らはもう完全に真理による自由を持つんです。今光は至るところに受け当たり、真理は明らかにされ、神の忠実な子供たちは彼らを束縛していた枷を断ち切る。我々の教会でもね、教育者でも、まあ教区長は上の総理に従わなくちゃいけない、総理はその上の総理に従わなくちゃいけない、その支部総会の総理は世界総会の総理に従わなければならない、信徒は牧師に従わなければならない、そういうこの不自由な信仰の自由のない教会になっていますが、振るわれてあとは神ご自身がその霊をもって満たし、そして、もう束縛を、束縛なんて書いてある、束縛していた枷を断ち切る。組織の、あるいは教会指針による枷、断ち切る。ただ真理によってのみ彼らは自由なものとなるんです。もはや彼らをやめる力がない。真理は他の何よりも尊いのである。世の中の宗教は全部平和と一致のために教理真理はどうでもいいから一致しようとする。しかし最後の教会は真理は他の何よりも尊い、諸勢力が力を結集して真理に反対するにもかかわらず、多くの者が主の側に立つのである。さあ、カトリック教会から日曜教会からイスラム教会からたくさんの人たちが真理による自由を持って一つになるために集まってくる。私は武具をまとった人々が力強く真理を語るのを聞いた。 それは効果的であった。多くの人々が縛られていたと書いてあるよ。縛られていた。何か規則、規則、規則によって。人間が作った規則によって。夫に縛られていた妻もあれば、親に縛られていた子供たちもあった。真理を聞くことを妨害されていた心の正しい人々は、今熱心に真理を自分たちのものにした。親族を見と恐れる気持ちは全くなくなった。そうね。親族、沖縄でも、沖縄でも、ああ、教会に来て、真理を知りながら、やれ、祖先崇拝、世の慣習で縛られて、ね、真理に従いきれない。全く真理に従いきれない人たちが、たくさんいるんですね。真理だけが彼の前で高められた。彼らは飢え渇くように真理を求めていた。真理は命よりも愛すべき尊いものであった。今私たち、そうなってるでしょうか。あの人が、いやあの先生が、いや教団は、という考えで自分の個人の良心に従い、信仰の核心に立っているでしょうか。私は何がこのような大きな変化をもたらしたのかを尋ねた。教会に大きな変化がやってくる。多くのものが奮い落とされて、多くの輝かしい指導者たちが闇に落とされて、少数のものが準備していた者たちに後の雨が注がれる。大きな変化が起こる。何がこのような大きな変化をもたらしたかを尋ねると、それは後の雨、主の御前からの慰め、第三天使の大いなる叫び、これが教会に大きな変化をもたらすというんです。で、私たちのうちにもこの後の雨が大きな変化をもたらす。二度とこの世の汚れに染まない、永遠に安全なものとして印されて144,000というグループができる。彼らは完全に一致して、そしてこのスタディバイブルのヨハネ黙示録16章の、これは16節、14節、16章の14節から17節までのエレン・ホワイトの仲介です。この時、震われて、罪から全く清められて、後の雨によって罪除去されて印された人たち、この人たちは善と悪との宗教的戦力はまどろみから目覚め、生ける神の軍隊が出陣する。最後の戦いに、ハルマゲドンの戦いだけどね、善と悪の戦いに勝利する人たちはセブンステイ・アドベンチスト、今教会に行ってる人たち全部じゃないです。多くのものは奮い落とされる。なぜ？彼らは天を見てない。第三天使の使命が、第三天使のが指さしている天の死聖所に最後の取りなしをしておられるイエス様を見失って、そしてイエス様が最後に与えてくださる罪の除去、そして後の雨で満たして、そして永遠に神の所有として印される、この祝福に はずからないんですね。これは黙示録18章の一節、この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持ってきて天から降りてくるのを見た。これ私たちの教会では大いなる叫びと言います。最後の大いなる叫び、そして地は彼の栄光によって明るくされた。この時世界は真っ暗くなってるが、ところが神様は見よ、イザヤ60の2節、暗きは地を覆い、この世界はますます暗くなってきます。そう、闇はもろもろの民を覆う、しかしあなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。起きよ、光を放てと、こういうグループが出て、地は彼の栄光によって明るくされる。これは日曜休業礼の前に、後の雨降らない、日曜休業礼の前、振るわれる前に、どんなに後の雨をくださいくださいと言っても降らない。大いなる叫び、すでにもう始まっているという偽りの預言者たちの声も聞こえます。最後のテストで振るわれて、そして少数のものに後の雨が注がれて、彼らが立ち上がって大いなる叫びをするとき、地は栄光によって満たされる、明るくされた。暗黒の勢力はかつてないほどの激しい攻撃を持って私たちに挑んでくる。そしてこの時、私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民よというのは、バビロン、ローマ教会に、日曜教会に拉致されていた、捕虜になっていた人たちが、この時、私の民よってするんですからね。本当の教会は組織じゃないんです。教会と組織とは別なものです。教会は今カトリック教会にも日曜教会にも多くいると預言者は言っています。彼らに、我が民よ、彼女から離れ去って、英語では出てきて、その災害に巻き込まれないようにし、罪に預からないようにせよ。たくさんの人が出てくるんです。黙示録17章13節を見ると、彼らはというのは前後関係を見ると、彼らは世界の悪の勢力、悪の勢力は心を一つにしている、特に党の角ということを言ってますね。13節の前には、全世界の指導者たち、ある人はあの党の角は世界党に分割する、国家が分割されると言ってますが、まあ分かりません。党というのは全体という意味です。全体の指導者は心を一つにして自分たちの力と権威と獣に与える。この獣は何でした？獣はローマ教会。そうすると全世界の悪の勢力を もらって、そして子羊と、そして子羊に忠実な者たちに戦いを挑んでくる。どちらが勝つでしょうか。予言、確実な予言では、子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちは勝利を得る。彼らは死なないで、大いなるかつて国始まって以来かつてないほどの困難を通り抜けて、そして生きて死を迎える。我々は召されています。選ばれているでしょうか。忠実でしょうか。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。妥協ということは決してしない。私は真理であり、道であり、命であると言われたイエス様、私たちのために創造主であられるお方が、ご自分のたっとい血を流されて、そして我が民を、あなた方は召された、そして選ばれた、故に最後まで忠実なものとなるように、私のために勝利してくれと、イエス様は今最後の取りなしをしておられるんですね。宗教改革者たちは、あのローマ教会と命をかけて、真理は命よりも尊いと思って、彼らはたくさん殉教していきました。最後の宗教改革の時です。マルチン・ルーターが歌ったこの歌を心から賛美して終わりましょう。神は我が櫓、我が強き盾。 天皇とおさま、御子イエス・キリストによって真理を知りました。道を知りました。永遠の命が与えられました。主イエス・キリストご自身、私たちのために、私たちに自由を与え、真理を与えるために十字架にかかってくださいました。神様、この最後の時代に必ずや私たちの信仰が試される時が来ます。神を信じ、神が遣わされたイエス・キリストを心の底より信じるかどうかが試される時が来ます。主よ、私たちは何よりも信教の自由、良心の自由、これを奪われないように、そして真理に従うことによって清められてイエス様の見姿を完全に再現するものとならしめてください。そしてあなたはそういう約束をしてくださいました。信じます。